それでは C 面、D 面の暗記チェックいきます。C の右上の一番、右端にあったと思いますけど、印という形容詞があります。中将の御姿が夜の暗闇の中にもいと知るかりければ。さて、印の意味は何でしょう。はっきりしているですね。はっきりしているです。それでは、つたなしという形容詞がありました。変な語呂がありましたね。つったなしはでした。つったなしは、はい。つったなしは、下手が見苦しくて不運だ。これが語呂です。まず、言えない人は、語呂を言えるように頑張ってください。つったなしは、下手が不運だ。ですね。それで、下手だとか、見苦しいとか、不運だってことになりますね。中将がいきなり、やって来られて、うちの失礼などもいとつたなければ、中へもお入れ申し上げず。この場合はどれになりますか？中将が急に訪れになりました。室内の様子なども大変つたなければ、中にお入れ申し上げることもできず。はい、見苦しいの意味になりますね。つれなし行きましょう。私たちはつれなしはずっと一番でやってます。2番の冷淡だとか、そっけない、冷たい。こっちを答えないでください。常に一番でいきましょう。つれなくもてなさせたも。つれなしの最初は、へです。へで言ってください。はい。平然として何事もない様ですね。平然として何事もない様です。それでは、なめしという形容詞はどうですか？言葉などの意図、なめきぞ憎き。なめし、なめんじゃないよ。はい。無礼だという意味ですね。形容動詞になりますと、なめげなりなんてなります。これは、げなりという接尾語が、形容詞の語幹にくっつきますと、一語の形容動詞になるという、公式45番の、丸語の枠外側にある、理屈からそうなります。なめげなりと言いますと、無礼な様子だということです。それでは、はかばかしはどうでしょう。イメージは、物事が順調にはかどるはかどるから転じて、し。はい、しっかりしているですね。はかばかしはしっかりしているで覚えます。姫君には、はかばかしかるべき女房などもおらず。姫君には、はかばかしき女房などがいないということは、しっかりとした女房がついていないということですね。それでは、むくつけしとむつかし。時々、訳が混同します。むくつけしとむつかし。不快だというのはどっちだったか。気味が悪いとはどっちだったか。例えば、選択肢の問題に、難しければと出てる。で、難しければっていうのは、これは不快なのででしょうか。それとも、気味が悪いのででしょうか。どちらでしょうか。はい。不快なのでの方になりますね。難しの方は赤ちゃんがむずがるのイメージです。むくつけしは毛虫がむくむくのイメージですから、気味が悪いの方になります。それでは、優しはどうでしょう。優しという形容詞がありました。中納言の取った行動を、時の人々は、いと優しき振る舞いかなと、褒めました。優しき振る舞い。送信の送の字ですよね。横には虚弱なエレガンスなんて書いてあります。はい。優しの当面覚える意味は優美だですね。優美だです。それでは、よしなし事、どうでしょう。よしなし。こんなことで人の恨みを負うというのもいとよしなし。こんなぐらいのことで人に恨まれるなんてのは本当によしなしだ。よしなしのよしは理由の言うの字ですから、原理的には理由もないようなことです。そこから転じて、つまらないですね。こんなことぐらいで、人に恨まれるもつまらない。よしなし事、つまらないことというふうになります。老太子の役は、はい、可愛らしいですね。それでは、形容動詞に入ってみましょう。あからさまにときたらどうでしょう。 50音図のあからさまではそんなに離れてませんね。あからさまではついちょっとですね。ついちょっとです。あだなりの1番2番やってみましょう。あだなりの1番、ああだこうだと女に言い寄っていくなんとかなあいつ、浮気だ、浮ついているですね。じゃあ、あだなりの2番いきますよ。親切があだになるとか、あだばなで終わるなんて時は、無駄で儚いですね。無駄だとか儚いになります。では形容動詞のあてシリーズやってみましょう。あてなりとか、あてやかなりとか、あてびと、横に変な語呂が書いてありますね。大阪弁であてはなんとかです。はい、上品だ、高貴だですね。上品だ、高貴だです。例えば、当てにおわするになんてあったときに、当てにしていらっしゃるなんていう現代語の引っ掛けに、騙されないでくださいね。当てに、おわするっていうのはあくまで当てなりの方向ですから、上品で高貴でいらっしゃるという意味であって、当てにおわするを当てにしていらっしゃるなんていうことはありません。単語をしっかりこの公式にのっとって考えてください。あはれなり、あはれなりの訳4つ言ってみましょう。1番は趣深いの上に何かつきますね。はい、しみじみと趣深い。2番いきますよ。秋の夕暮れは糸あわれ、物悲しい。3番いきますよ。兵中は追い出されてしまった女のことをあはれと思って、はい、かわいそうですね。そして4番が恋愛感情とか親子の情でもって愛しいですね。哀れなりつる人、愛しいあの人のことというふうになります。それでは、愚かなりという形容動詞がありました。これを打ち消すとどうなりますか。愚かならず、これはおぼろげならずとか愚かならずとか名の目ならずとみんな同じですね。はい、波一通りでないってことになりますね。波一通りでないってことになります。ですから愚かなりだけ訳しますと、波一通りだとかいい加減だってことになるわけですね。それではつれづれにってどうでしょう。つれづれに、じゃあつれづれなりの訳を退屈だ、することもない以外で訳すとどうなりますか。はい、所在ないっていうのがありますね。これは結構選択肢に出てくること多いです。それではなかなか、なかなかにとかなかなかとこう出てきますと、もう 99.9% かで始まります。うんたらかんたらなかなかにか、はい、帰ってですね。帰って、そんなことしない方がいいと言ったり、帰ってそうであったばっかりにとかですね、そういうことになります。それでは年頃なりという形容動詞、年頃にということですけども、3つ言ってみましょう。私が掛け語を言います。年頃に、ね、て、しん、はい、熱心だ、丁寧だ、親切だですね。副詞に入ってみますか。例えばさながらの訳はどうなるでしょう。さながら、さーが指示語ですよね。ながらが動作の同時並行ですから、そのままとなりますね。で、さながらの2番が、どうなるか。宝物はさながら灰となりにき。ここで頭の体操です。さながらの2番と、A の名詞の限りの2番は同じ意味になります。歌読む限りはなんていう時と、宝物はさながら灰となってしまった。同じ意味になります。それは、皆全部というニュアンスですね。そっくりそのまま皆全部というニュアンス。まあ、その全部というニュアンスが、限りの2番にも、それから、さながらの2番にもあるということです。無下にという副詞はどうですか？無下に。もう下がないんですけども、最低ってことですよね。ひどくなんていうふうになります。世に、世にで、 下が打ち消しになると全否定になりますね。決して何々ないだろうとか、よもやまさか何々ないだろうとなりますけども、その時に入ってくる下の打ち消しの助動詞はある助動詞に限定されます。世にとこうする、そのある一つの助動詞とは何でしょう。はい、字ですね。字です。それでは連語慣用句言ってみましょうか。例えば、開かず、開かぬ思いに。この開かず、開かぬ、もう三つ言ってほしいです。開くという単語が、本来あれなんですから、開かずとこう打ち消すとあれになります。一番は、そうですね、不満だ。つまり満足しないってことですから、不満だっていうふうになります。さあ、二番。別れの場面ではどうなりますか？未だ開かざりけるほどに別れければ。別れの場面では、な。名残惜しいですね。で、3番は、いつまでも飽きることがないとなります。ありしとか、ありつるですね。ありし、日の思い出。ありつる女房のもとへ。訳は？はい、そうですね。以前のですね。ありつるも同じです。数ならずという連語はどうでしょう。まあ、よく自己卑下で使われますけども、私のような数ならぬものゆえに、とーで始まったら、取るに足りない、もーので始まったら、ものの数ではないですね。では、さのみやわという単語はどうですか？何か、落ち込んだ気分、ネガティブな気分を、この転換するときに、気を取り直すときによく使う慣用句ですね。姫君もさすがにさのみやはとてなんて出てきます。さのみで限定、そのようにばかり、はい、そのようにばかりしていられようかってことになりますね。やはで半語になりますからひっくり返るわけです。それでは去るべきの一番やってみましょう。よく出ます。ここでこうしてあなたと出会ったというのも、これも去るべきことにや。一番の意味は、そうなるはずのですね。そうなるはずのです。まずここを答えてください。説明の時に宿命的、運命的、文脈でそうなるはずの前世からの因縁ということになりますけども、訳上はそうなるはずのということです。では、さればこそ、さればよ。この慣用句どうでしょう。彼女の携帯履歴、彼氏の携帯履歴を見てしまった瞬間ですね。どうも怪しいと思っていた。その彼の携帯履歴をカチャッと開けましたら、佐野宮はとて。あ、じゃなくて、さればこそですね。すいません。さればこそ。さればよとこうなります。予想通りの結果になって、やっぱり思った通りだ。やっぱり思った通りだ。ですね。それでは、とばかりっていう単語が文の冒頭についたらどんな意味になりますか？さて、とばかりありければ。とばかりして。なんていうときは、はい、しばらくの間っていう意味になりますね。しばらくの間が経過して、まあ、しばらくしてということになります。ものからという言葉が入っていたらそこはどうなるんでしょう。参考書は買ったものから、全く手をつけていません。逆説ですね。はい。もののっていうのが覚えやすいと思います。参考書は買ったもののですね。それでは、愛用という単語に行ってみましょう。基礎知識用語です。これ男にも女にも使います。光源氏の大変なこのダンディーな愛用が、あたりに所席ほどに、満ち満ちて、なんてですね。愛用を漢字二字で言ってください。はい。魅力ってことになります。これから答えるときにはその魅力で結構です。温和で優しいってのは言わなくても結構です。魅力なんです。それでは、大内山の雪のあけぼのなんて言ったときに大内山はどこを指しますか？はい。宮中ですね。宮中の別称ということになります。それでは、金立ち。大納言が流罪となって流されるのみならず、大納言の金立ちまでも流されて。 はい、貴族の子供ですね。まあ、主に男子ですから、今の文脈で言えば、大納言の息子たち、なんてことになります。九重に名を挙げて、なんてあった場合に、九重は何を指しますか？はい、宮中ですね。宮中を指します。それでは、しぐれ。時雨と書いてしぐれなんですけど、季節を表す単語です。さあ、どんな時に降る雨でしょう？はい。晩秋から初冬に降ったりやんだりする雨のことですね。さて、このしぐれとともに、ある現象が歌によく読まれます。それは、しぐれに打たれることによって、なんとかの色が増すんですね。それはちょうど、その晩秋から初冬の頃です。それは、はい、もみじですね。ですから、しぐれなんとか、もみじの色も、なんていうふうに、しぐれともみじはよく、同じ時期のものとして読まれます。では、墨染めとか墨染め衣、どうでしょう。ぜひ上から言ってください。よく下から言う人がいますけど、それは頻度の順番なんですから、上からお願いします。墨染め衣とか、苔衣とか、藤衣と言ったらみんな同じですね。上から言いますと、出家者の衣、または喪服です。つまり、何も説明なく使われたら出家者の衣です。しかし、前後に肉親の死っていうのが書かれてあって、墨染めの袖を、なんて言ったらそれは喪服になります。それでは、なでしこっていう単語をやってみましょうか。花の名前であると同時に、どういう意味になりますか？撫でるように可愛がっていた子供ということになりますね。それでは、西。西という単語は仏教説話では特別な意味を持ちます。まず、西にあるのは何でしょう？はい。西方浄土ですね。西方浄土と言っても結構です。極楽浄土は西にあるという考え方がある。では、これを動詞的な四字熟語で言ったらどうなるか。つまり、自ら、西方浄土に生まれ変わって、自ら死んで仏になるという、そういうことを動詞的な四字熟語では極楽ちょめちょめと言います。はい、そうですね。極楽往生と言いますね。まあ、説明問題の時にそういうのを書くことが要求されることもあります。見事に極楽往生したなんていうことです。それでは、富士壺の女房。女房と来たら、それはどんな人物イメージですか？はい、天皇の妃ですね。ところで、天皇の妃の中で一番ランキングが上、格上な人は何て言いますか？中宮と書いて何て言うんですか？はい、中宮ですね。中宮が一番上です。その次が女房様、その下が皇位様となります。みゆき、ゆく、幸、幸福のこうと書きまして、行く幸でみゆき、意味は、天皇のお出まし、外出ですね。よもぎという自己卑下的な表現をやってみましょう。どうせ私のところなど、よもぎの角ですから、訪れる人などもありません、なんていう時に使います。よもぎは、荒れ果てた家や庭を象徴する雑草ですね。あくまで象徴表現であってですね、本当にヨモギが生い茂っているとは取りません。以上、C 面、D 面の、暗記チェックをしてみました。